はい、こんにちは、プーでございます。今回はうつ病が理解されない時にすべき考え方や気持ちの解消方法を話していこうと思います。このラジオは新卒入社2年目でうつ病となり、現在フリーランスとして生きているプーがより生きやすくなるための考え方や働き方を発信している番組となっております。ということで、ちょっと重たい話題ですけども、うつ病が家族だったり友人だったりにね、理解されないことってね、当事者の方あると思うんですが、まあそんな時にしたらいい考え方や気持ちの解消方法について本日は話していこうと思います。で、主に3つありまして、1つ目は理解されないものだと割り切りましょう。2つ目、他に頼れる人を見つけましょう。精神科医がおすすめ。3つ目は精神科医立ち会いのもとで話し合いましょう、というこの3つでお話ししていこうと思います。では早速1つ目、理解されないものだと割り切りましょうという話からしていきます。で、うつ病になったとか、まあそれ以外の精神的な病をやっぱり患った方にしかわからない苦しみとか気持ちって私はすごくあるなと思ってたんですね。で、実は私もうつ病になる前、約3年ほど前に同級生の女の子の友達がうつ病になったんですね。で、当時話を聞いていたりしたんですけど、なんかね、全然理解してあげることができなかったんですよ。なんでこんなに、なんていうんやろ、ネガティブに捉えてしまうんやろうとか、なんでそんな悲しいこと言うんやろうとか、どうしても理解しようと思っても理解することが難しいという経験をしました。で、実際私がその3年後ぐらいにうつ病になった時に、ああ、こういうことかって。なんかね、当事者になってようやく見えてくる苦しさとか、なんか辛さとかがあったんですよ。だからこそ思うのが、やっぱりうつ病のこと、痛病とかそういう精神的な病に関しては、もうなった経験者とか、あとそのうつ病とかに関して勉強しているお医者さんとか、あとは近くで、かなり近くで見てきた人たちがかろうじて理解できるレベルなんじゃないかなと個人的には思っています。やっぱりね、いくら説明してもやっぱ想像はしづらいんでしょうね。私このラジオで何回も心のエネルギーについて語ってるんですけど、ほんまに伝わるかなと自分で話しておきながら、これ分かってもらえるかなとか思いながらも話しています。やっぱりね、その心のエネルギーがね、なんかもう全然そのうつ病になる前と違うっていうのは私はすごく感じていて、なんかなったからこそすごく意識するようにしてるんですけど、なんかそういう感覚ってやっぱなったことないとわからんよなーとか思いながらね。でもみんな MP 心のエネルギーはあるものなので、まあ注意喚起も兼ねて話していたりするんですけどね。だからね、完璧に理解してもらえるとか、そういう期待はね、もうしない方がいいなと、私は経験上思っています。まあ、いろいろ私はね、まあ、だいぶ恵まれていた方だとは思うんですが、まあ、母親だけはちょっとね、理解してもらえることがすごく難しかったので、なんかその理解してもらえない苦しさとかはすごくわかるんですよね。ただ、まあ難しいのは難しいと思うので、まあ寄り添いつつも適度に距離を空けてもいいんじゃないかなと思っています。そして2つ目、他に頼れる人を見つけましょう。精神科医がおすすめ。これはね、もうこのラジオでも何回も言ってますけど、そういう精神的にもしんどくなってしまった方は絶対に病院に行きましょう。で、さっきも言ったんですけど、やっぱり理解してもらえる人ってそんなに近くにいる 多くいるわけじゃないですよね。経験者の方もそんなにめっちゃいるってわけじゃないじゃないですか。いても一人とか二人とかやし、まあ、その人とゆっくり喋れるかって言ったらそんなこともなかったりするし、やっぱり自分の味方をね、一人でも増やしておくっていう面を考えると精神科医の先生はおすすめですね。私は2つの精神科に通ってたことがあって、まあ、転勤した後にいたところと、まあ、実家近くのところ2つ通った経験があるんですけど、どっちの先生もずっと私の味方をしてくれていて、本当に客観的になんか焦らないで仕事がまたできるようにとか、より良い生活が送れるようにという点ですごくサポートしてくださいました。そういう症状の辛さとかしんどさに関してもやっぱり分かってくれて寄り添ってくれますし、なんか第三者やからこそ、全く知らない私と関わったことがない人やからこそ、なんか今まで言えなかったような家族の悩みとかを言えたりもして、なんかすごく、なんやろ、今まで誰にも言えなかったけど、なんか心が浄化されていくような気持ちになったりとかもしましたね。で、うつ病になってからすごく思っていることなんですけど、本当にいろんな逃げ場所とか居場所を作っておくってすごく重要だと思うんですね。本当に一つのコミュニティにしか属していない、例えば会社だけとか、あと、なんやろうな、私の場合は会社だけだったんですね。転勤した後は友達とかも周りにいなかったし、本当に会社の中でのことをもう受け止めるしかないとか、なんか客観的な話を聞けたりするようなコミュニティにも全然属していなかったので、だからこそなんかより追い込まれていたなと思うんですね。でもそれが、まあ、例えば精神科医の先生と会う時間とか、あとは実家に戻ってきたので家族とか、あと友人とか、なんかいろんなコミュニティに属することによって、何か一つ嫌なこととかがあっても、いや別にこっち行けばいいしみたいな感じで受け止められたりもするので、うつ病とかで悩んでいる方にこそそういった居場所づくりをね、ぜひしていただきたいなと思います。で、あとね、精神病、精神的な病で悩んでいる方とか、お医者さんに通っている方は自立支援制度というのをね、受けられる可能性があります。普通健康保険に入っていると医療費って3割負担だと思うんですけど、自立支援医療制度ね、を出すと、私の場合ね、医療費が1割負担でしたね。で、その後会社を退職して国民保険になってからは、負担料が0円でした。医療費がね、全くかからなかったんですよね。本当にそれはびっくりしましたね。ちょっと話がそれましたが、3つ目、専門医立ち会いのもと話し合いましょう。これは家族に限った話なんですけど、あまりに理解されなくて、かつなんか実家を出ることも難しそうであれば、もうね、やっぱり精神科医の先生とか、そういう専門医の方にきちんと話をしてもらう方がいいかなと思います。で、私も一時期ですね、もう連れてきたらって言われてたんですよ。でも、まあ結局私はもう家にいることが耐えきれなくて、家を出たんですけどね。やっぱりね、その治療する環境っていうのはすごく大事なので、もし家族とかでなかなか理解されなくて、なんか辛い状況だったりしたら、一度もう連れて行って、もう先生から話してもらうとかいうのも全然ありだと思いますね。 なんかね、家族も別に冷たくしようとしてしてるわけじゃなくて、本当に多分理解ができないんだと思うんですね。なんか私もうつ病を発症してから、そうやな、半年ぐらい経った時って割と元気やったんですよ。で、なんか日常生活は普通に送れるし、まあたまに外には出れるかなぐらいだったので、母親から見てもなんでこの人多分就職しないんやろうって思ってたと思うんですよ。でも実際はなんかそういう表面的な生活はできるけど、なんか約束とかが入ってしまうとやっぱり寝込んでしまうような体調だったので、なんかね、なんかうつ病ってやっぱ体とかに現れるものじゃないので理解されづらいんですよね。で、そういったことがあると、なんか厳しい声をかけられたりとか、そういうこともね、あったりするので、まあ本当に辛い時は精神科医の先生とかに頼って、もう一緒に話し合う、もう多分一人じゃ説明うまくできなかったりすると思うから、なんか頼れる人を頼るっていうのはすごい大事だと思いますね。はい、ということで、今日は、うつ病が理解してもらえない時にすべき考え方や気持ちの解消法ということで話してきました。理解されないものだと割り切りましょう。他に頼れる人を見つけましょう。専門家立ち会いのもとで話をしましょうということでした。いやー、なかなかね、辛いよね。いや、辛いと思いますよ。で、周囲でね、サポートする側も、全部を理解するってやっぱり難しいと思うので、なんか、わからないところはわからないって言っても全然いいと思います。あー、やばい。じゃあ、またね。バイバーイ。